こんばんにゃ
ー。エイミーと太郎の小ネタ超特急でございます。エイミーです。
太郎です。
漫画、アニメ、映画、書籍のお話やあれやこれやのお話をお届けする小ネタ超特急、ただいまより発車でございます。
あのですね、何でしょうかこのスタート
ね。
ちょっとね、あのね、まったりすぎるよ。夏だよ夏。
私がスタジオに入るときに、タクシー降りた瞬間に超土砂降りになった、このなんて言えばいいの
でしたよね。
ちょっとなんかウェットなブルーな気持ちを表現してたんだけど、
そうですか、
どうかね。
ちょっとあの怪しい司会者の方が言ってました今
ねえ、
いらっしゃいませみたいなね、
いらっしゃいませ的な感じだったんですけれども、
はい。
小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、テーマはですね、
はい。
この漫画オアゲームのここに納得できないでございます。はい、皆様よりいただきました熱いご回答を後ほどご紹介したいと思います。
はい。
そしてエイミーと太郎がおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれエイミーセレクトは小玉由紀さんの坂道のアポロンでございます。
はい、
太郎ちゃんは、
はい、私、あの、すいません、お城で BL です。
はい、この番組本当BL 紹介しすぎの感もございますけれども、という、世にも稀な内容で今回もお届けいたします。ね、なお小ネタ超特急はツイートキャスティングでライブ配信してます。番組ブログ左上のツイートキャスティングのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトで台風 FM をフォローしてください。そして番組まるまる1時間をポッドキャスティングでも聞けます。いつでも、そして世界中のどこからでもアクセスできますので、台風 FM のウェブサイト、または小ネタ超特急のブログなどでチェックしてみてください。
ナンバーワン、
小ネタ超特急、
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
はい、
ここからはエイミーと太郎の心に引っかかったネタなどについて語ります。気になるあれのコーナーです。
もう引っかかってるっていうかさ、もうあれですよ、
ね、もう今絶賛オリンピック開催中でございます。私たち CM の間にもね、はい、あの男性、さまざまな競技の男性選手が、毛を剃る剃らないの話でちょっと ね熱く語ってたんですけれども、
はい、
太郎ちゃんは、今回の、ロンドンオリンピックも折り返しに入ったんですけど、
そうですね、
注目してた競技とかは何だった？
あの、私柔道だったんですよね。ちょっとあの、その日予定がいろいろあってなかなか見れなかったんですけども、あの、なんかね、いろいろちょっとなんかこう今物議を醸し出してるものことがあったりだとかもありましたけども、
ね、残念ながらね、今季は男子が ね
ちょっとうまいことなかなか、
ね、いかなかったっていうのもありますね。私はね、もう地上波では絶対やらない競技が大好きなのね。
どんなんが好きでしたっけ？
だから馬術とアーチェリーと、あの射撃、エアピストルとかが大好きで、私ね、あの自分の父親がクレー射撃の競技をやってたっていう影響もあるんですけれども、
すごいな。
だからここら辺のジャンルがちょっとツボでして、でね、今回のオリンピックから、嬉しいことに、あの地上波と BS だけでなくって、パソコンで、あの NHK が、あのストリームで、ライブで流してくれたりしてるので、私は主にパソコンの方でその自分の好きな、世間的に言うとちょっとマイナーと言われるんだけど、私は大好きな競技を ねじっくり見てたんですよ。
なんかそのジャンルはとてもすごいファン層が広がってるとはちょっと言い難いジャンルですもんね。
そうね、あの残念ながらね、こうバックアップしてくれる体制とかもそんなに資金的に潤ってないので、割とね、あの自腹切って皆さんいらっしゃってたりとかっていう実情もある競技なんですけれども、もう私ね、アーチェリーと射撃の選手は、もうその競技の選手っていうだけで萌えフィルターがかかっちゃって、
萌えが、はい、
あのね、私の中でのイケメン度がね3割増しになるのよね。
あ、もうなんかもう弓を持ってるだけで凛々しく感じるわけですよね。
そうそうそう、エアライフルとかもそうなのよね。
あ、なるほどね。
エアライフルじゃねえや、そのクレー射撃とかもそうなんだけど、でですね、 さてさて、あのオリンピックのね、を観戦してるね世界中の皆様の中にもね、やっぱりゲーマーの方ってたくさんいると思うんですけれども、うん、そのオリンピックを観戦してたゲーマーの皆さんの心にキュピーンと引っかかったネタがいくつかあるんですけれども、
なんだなんだ、
まずはですね、400m ハードルの銅メダルを獲得したプエルトリコのハビエル・クルソン選手ですね、
うん、
でこの選手がなぜゲーマーの心に引っかかったかっていうと、
うん、
それは彼の左肩に、
左肩、
なんとソニック・ザ・ヘッジホッグのタトゥーがあるからなんですよ。あ、いい、
ソニックくんですか。
ソニックでございます、まあ、ソニックといえばね、うん、もう全世界のゲーマーに知られている、うん、もう俊足のハリネズミキャラクターなんですけれども、
セガですね、
セガでございます、うん、まあ、あの、まあ、足がねすごく速いっていうキャラクターなので、うん、まあ、ハビエル選手もソニックのようにという気持ちを込めて、まあ、その絵柄をタトゥーにしたのかなっていうところあるんですけれども、
う
ん、まあ、ハビエル選手は開会式の時にプエルトリコ選手団の旗手も務めまして、
うん、
なんと今回の 400m ハードルの銅メダルは、うん、プエルトリコ史上初の陸上競技のメダルなのね、うん、だからあの、まあ、うん、あのソニック様にあやかってじゃないんだけど、うんうんうん、やっぱりあの何ここにソニックのタトゥーを持つ男なりの業績を残したなっていうのが、
ね、素晴らしいっすね。
そうで、陸上競技って割とスタート前に、うん、あの選手のバストアップの映像が映るじゃない、うんうんうん、
まず映るね、
うん、でやっぱそれでね、みんな肩とかに、うん、あのタトゥーが入ってる選手とかの絵柄やっぱりね、みんな気にしてご覧になってる方多いみたいで、その中でもこのソニックはね、はい、かなりゲーマー的にはね、よっしゃ来たこれみたいな感じだったんだと思います。
国の代表の人がさ、うん、自分の好きなっていうか、もうやってたゲームとかさ、そうそう、知ってるゲームのキャラがいたら、そりゃあんた、
もう上がるよ ね、 ね、
そこでもう100点ですよ、
ね、もうそこで、ね、心の中で金メダルなんですけれども、100点入れるよ、
うん、
でですね、もう一つが、女子の体操ですね、
うん、
こちらメキシコの、エルザブランカ選手が種目別の床の演技の際に流した音楽が、
うん、ほいほい、
なんとゼルダの伝説メインテーマのアレンジバージョンだったんですね、
好きなんですか、ゼルダの伝説が。
いや、あのね、そのことについては、まあ、あの、うん、私にあの日本語に翻訳されてるものとかも全部調べたんだけど、うん、このエルザ選手が好きかどうかについては全然、うん、あのインタビューしてる人もいないかもしれないんだけれども、うんうんうんうん、全然そこの情報はなくって、ただまあそれで結構頑張って演技はされてたんですけれども、うん、残念ながら上位入賞はしなかったということで、
う
ん、
ほうほうほうほう、
ただね、これもあのほら床の演技ってまあ音楽で始まるじゃない、うん、もうその瞬間に世界中のゲームファンがちょっとね、うん、ゼルダのハッシュタグで ね
ゼルダみたいな、うん、ゼルダの伝説じゃんこれみたいな、
そうそう、で、うん、ちょっとね反応があったっていうところもあります。あ、
なるほどね。
でもやっぱりさ、あの、まあ、私たちね、あの地上波の方でも BS でもたっぷり見れたと思いますけれども、うん、日本をはじめ世界中の腐女子を萌え萌えにさせたのは、
はい、
日本の男子体操の加藤良平選手、うん、
こちらあの今ね出てますけど、
ちょっとね写真ね出してきたんですけれども、はい、加藤良平選手とドイツのマゼルニューエン選手、
はい、これはよっぽどの、よっぽどのっていうか、ものすごいいいハンサムさんですよ
ね。え、これ美青年プリがね、うん、本当に話題になりまして、
たまりません ね、ま
あ、ね、あの日本にお住まいの腐女子様だけでなく、うん、中国をはじめアジアの腐女子がまずこれに燃え始めまして、
うんうん、いや燃えるでしょ
う、ま、そのツイートがね、うん、世界中の腐女子に拡散したという
なるほどね、
うん、あのちなみにね、明日から東京ビッグサイトでは毎年恒例の、うん、まあね、私たち含めて皆様の暑い夏を迎えるコミックマーケットが開催されるんですけれども、
う
ん、
コミケですよ。
このコミケにはね、残念ながら、うん、あのこの2人のね、あの、うん、リョウ様とマゼル様のカップリングの薄い本は間に合わないんだけれども、
うんうん、
多分秋口ぐらいからの頒布会では
これ出てくるんじゃないかな、まあ、
この2人の薄い本が出てくるんじゃないかなっていうところ で、
マゼルバッテン量ですよ。
そうよね、私の中ではそう、うん、マゼル量なのよ、マゼル量なのよ、マゼル、
もしかしたら量マゼルかもしれない、
量マゼルかもしれない、いや私はマゼル量だな、
じゃあ量マゼルかなこれあのみんな画像ちょっと検索してみ、あのね、めっちゃかっこいい、
めっちゃかっこいい、
いや本当に
もうね、うん、あのね、ツヤツヤ
ツヤツヤ
ツヤツヤなのね、あのね、あ、若さってこういうことだなっていうのがよくわかるツヤツヤぶり
エミッペそこか、
うん、うん、 もう何私たちが、うん、何1回5万円のエステでも取り戻せない何かを持ってる。
いやもうこれはもう確かにそうですよ。もう
あの色つや、
うん、もうまあ人としてね、うん、もうここまで出てこれるなら身体能力を持っているわけですよ、
ね、
それやればできるっていう、ね、やればできる皆さんですよ。
そうやればできる子たちばかりなので
本当ですよ。もうこんなねすごい体操とかできる皆さんなわけですよ。
もうね画像検索ね、うん、すごかった。まあね早くもねこのねお二人の、うん、周囲にハートマークが散ってる感じの画像とかいろいろ出てたんで。
そうでしょうとも。
もうね皆さん食いつけ始めてきてるので、うん、あなたも乗り遅れないうちに、
ね、あもしかしたらでもいきなりね急遽書いてる人いるかもしれない。明日に間に合わせてコピーで
コピー紙の方だったら間に合うわね。
スケブとかでさ
スケブお願いします、ねね、混ぜ量でみたいな
書く人いるかもしれないよ
コピー紙だったら確かに明日のコミケ間に合う、ね、
そうそうもしかしたらですよ、
ね
はい、
ちなみにね私たち共通のね友人で、はい、この番組にもゲストで来てくれました浦マック先生も、はい、明日の東京ビッグサイトのコミケサークル参加決まってるそうなんですけれども、もしかしたら印刷所間に合ってない感じがねちらほら噂で聞こえてきておりますけど、浦マックさん間に合ってきてるでしょうか、
はい、
ということで、こちらの方もですね、まはい、混ぜ量
混ぜ量、
ね、または量混ぜ
量混ぜで
このカップリングがね秋口ぐらいから多分ね
来るね。
いっぱいねいろんなサークルさん出てきてね、もう太郎ちゃんの本棚が潤う予感満点ね、
ま、これ大変だ。だってもうね設定がまず遠距離だもん。
遠距離だもんまず
遠距離からですよ。
まず遠距離から始まるからね、
はい、そこです
ちょっとなかなか通じ言葉が通じないもどかしさから ね、うんうん、ね
そこからです。そこから
限るわよ ねもう私たちで書こうとりあえずそう、ね、もうね脳内保管だけじゃ足りないからね書こう。
このラジオさ、ね、本当にさ、うん、こんなネタすごい盛り上がるよ ね
しょうがないじゃん、ね、だって私たちもう何腐れ具合がだいぶ年季入ってきてるもの ね
そりゃね本気ですよ。うちら
本気だよ。
本気で腐れてんだよこれ、
ね、もうねみんな那覇市民会館で私たちを見かけても写真は撮らないで ね
本当よ頼みます本当に。
はいということで、はい、では話題をちょっと移しましょう、
はい
今は、まだまだ8月ということでですね、夏クールのアニメも今から盛り上がるっていうところが多いと思うんですけれども、うん
はい、
早くも秋クールのアニメの情報がねいろいろ入ってきてます、
はい、
で私がですね最も驚愕しましたのが、うん、古谷宇佐丸先生のライチ光クラブのアニメ化。
いやっていうか
絶対やばい
っていうかそれ前にもイミペ紹介してくれたよね。
作品をね漫画の方を紹介したんですけれども、うん、あれはさアニメにするにはあまりにも、うん、デンジャーなシーンが満載だから
結構なデンジャーですよ。あれは
結構なエログロ具合なので、うん、
大変ですよ。
地上波どころか BS でも無理でしょって思ってたらですよ、
うん、
実は正確にはですねライチ光クラブではなく、
うん、
ライチで光クラブという、本編の光クラブに出てくる少年メンバーたちの短編コメディアニメ、まあ、
ほうほう
スピンオフだね、
うん、
スピンオフコメディをやるっていうことで。
じゃああの漫画とは違う
そうそうね、登場人物とか設定は一緒なんだけど、うん、あくまでコメディでやるっていうことで、
なるほどね、
このアニメの方の、発表のサイトの方でも、うん、ちょっとねイメージイラスト的なものが出てたんですけれども、うん、古谷宇佐丸先生の精緻な、ねうん、絵柄じゃなくってちょっとデフォルメした感じの、
うんあなるほどね、
イメージイラストが出てたので、うん、もしかしたらそのデフォルメバージョンの方でアニメやるかもしれないっていうことで。
なるほどね。
いやいやでもね安心して私ね、うん、ライチ光クラブの本編がアニメに流せるほど日本の映像規制ってそんな緩かったっけって私思ったもの。
まさか電波に乗っけるわけにはいきませんよねあのシーンは。
ねえ、う
ん、
いやでもね多分ねこのラジオ聞いてる方で、うん、ライチ光クラブご存知の方は、うん、ね皆さんねやっぱりそう思ったでしょうね。
びっくりするよね。
本編はさすがに、ね、
まさかの
流せないということで、うん、でもう一つですね、はい、秋クールのアニメ化ではね限りなくデンジャー、
うん、
もういろんな意味でデンジャーなタイトルが、うんうんアニメ化決定してます。押見修造さんの悪の花です。
悪の花あれは
アニメ化しちゃうのよ。
あの絵はね確かすごい可愛かったような気がするんですよ普通に、
うん、
可愛いというか、
まあ、キャッチっちゃキャッチな絵ではあるよね。
あれでも結構セリフ
すげえよ。
話も結構なデンジャーっぷりだったような気がしますけどね。
まず初っ端にね、主人公が好きな女の子の体操服盗むところから始まりますからね。
ね、
まあ、あんまり深くね、これラジオで伝えてもね、結構
ね、ちょっとわかんないけ
ど、デンジャーなところがあるんですけれども、まあ、ざっくり言うと、まあ、中学生ならではのね、こう肥大した、まあ、自意識と、あと周りに見せるこう表向きのね、こう外向きの自分との境界線がね、だんだんだんだんおかしなことになってって、まあ、妄想大爆発のこの10代の年齢のね、男の子と女の子が自分の中に抑え込んでた欲望をね、解放していく、ちょっとやばいカタルシスも含んだ、
ね、
そんなね、なんかもうモラルの崩壊をまざまざと見せつけられるような、そんなやばい内容なんですよ。
まあ、でもあの原作のまんまでいくか、ちょっと話を変えていくかですよね。
でも話変えてったらさ、あれだいぶ別物になっちゃうよね。あのギリギリ感があっての悪の花ってところもあるんですけれども、まだねこれね、悪の花が10月から始まるっていう告知だけが正式に出ただけで、どの系列のテレビ局系列の、でどのキー局で流れるかとかっていうのは一切ねまだね情報が出てないんですよ。
あ、まだこれからですね、詳しいことは。
でも、あの作品を知ってる人だったら絶対これ地上波では無理だなって、
無理ですよね、
分かってるとは思うんだ、だから多分私も多分これ BS だなっていう、まあ、BS でも流せたらすごいなと思うんだけれども、
まあね、深夜枠とかでね、
もう深夜枠でしか流せないよ ね、
もう本当に、
まあ、お子様起きてる時間にこれ流したら大変なことになるよ。いやいや
いや、完全にこれはお子さん向けではなく大人向けですね。大人でもごく一部向け、
そうだからもうね、本当にコミックスもそうなんだけれども、大人でもね、心が疲れてる時にうっかり触れると大変なことになる方のジャンルの作品ね。これ
それをまたアニメ化ですよ
ね、
すごいな。
だからまあね、まあアニメ化されるのは10月からスタートということで、まだ時間あるんですけれども、ご覧になる方は、まあ、どうぞ精神的に余裕がある状態で、これ見ていただきたい。
昼間見た方がいいね、
夜見とちょっとね、休みの日のね、ちょっとね、なんかね、いろいろ心がモヤモヤしてる平日の夜とかにうっかり見ちゃうと、
ハマっちゃうかもしれない ね、
ちょっとね、どこか遠くに心がさらわれていく可能性もないわけじゃないので、まあでもね、今年ね、アニメ、私の中でねビッグヒットっていうのがね、まだ今一つこうストンと懐に入ってきてないので、秋クールのアニメ、
またこれからですかね、
またね、9月、来月ぐらいになったら情報がいろいろね、いっぱい入ってくるので、その中でも秋クールのアニメご紹介していきたいと思います、
はい、
続きましてはですね、こちらは、女子、特に私たち世代の、共通認識としては、これ最大公約数かと思います、王家の紋章
きた、
略して王紋あのね、すごいわよ、パソコンとかの、ね、文字変換でね、王紋って入れるとね、ちゃんとね、この王家の紋章の王紋が出てくるのよ。
すげー、ね、かっこいいな、
すごいわね、 Google 文字変換、
さすがで王家の紋章も
はい、まあ、王家の紋章、もはやガラスの仮面と同様に、一体いつ物語が完結するのか、ね、
ずっとですよ、
ずっとどうか私が生きてる間に完結してくださいってね、もうファンがね、作者に手を合わせてお願いするぐらいのね、もう超長編作品なんですけれども、もちろん現在も月刊プリンセスで絶賛連載中ですが、
そうなんですよね、
そう絶賛よ
絶賛ですよね、
その月刊プリンセスの8月6日発売の9月号、8月6日発売ってこと、沖縄はちょっと今から
ますか、ね、
今から入荷のやつね、なんですけれども、この9月号にはなんとなんと、王家の紋章のシールシートが2枚付録でついてます。
やった。
で1枚はですね、フルカラーの超美麗イラストのシール、
なんかキンキラっぽい感じでしょうかね。
そうね、でそれで、ま、王家の紋章って言えば、表紙のね、コミックスの表紙の、独特の、質感と色合いの、
ね、あれね、
カラーなんですけれども、そしてもう一つがなんとなんと、今までの作中に出てきました、愛の名言、
愛の名言、
愛の名言の書き文字をそのままシールにしたシートでございます。
どういうことったと思ったらこっちにあった。
そう、今ねサンプルを出力してあるんですけれども、
これはやばい、
これやばい愛の名言ってあるんですけれども、うん、よく読んだらねあのモブシーンのわー、ね、わーっていうね、うん、あの
これこれあの
モブの、ね、モブのセリフまでシールになってるっていう、ね、
あの王家の紋章読んだことある人には分かると思うんですけども、うん、あの王家の紋章ならではのこの吹き出しっぷりね、
そう
であとこの手書きの
書き文字
書き文字
そうこれが ね, れね、まあ、細川先生&風民様独特のねこのなんていうの、ね、あの大紋フォントと言えばいいのかしら、ね、
これ大王家の紋章じゃないと
そう見られないフォントですよこれもう大紋フォントでね登録した方がいい早く
本当でこのなんか伸ばす文字の一番最後のやつちょっと細くなるんですよ
そうそうスーッと ね, あの細長い三角形なのねそうそうそう棒がね
これはねあの大きな文章知ってる人じゃないと分かんない
そうそう
これは
分かんない
しかもこのセリフがですよキャロル
そうそうあのメンフィスのメンフィスの絶叫、ね、
キャロルとメンフィス
そうキャロルのねメンフィス、ね、
でこれがまあもちろん基本なんですけどあとねやっぱあのこの何とかこの
そうそうそう
何でも何いとか
そう
なんかすごい大きな紋章ならではの音ですよこれ
そうやっぱり、ね、馬引け
馬引け
馬引けがね一つのね、うん、あのキャラクターと結びついてるのは ねあの多分ね、うん、メンフィスと暴れん坊将軍ぐらいだと思うよね私ね
本当ですよ、うん、あのこれあのセリフだけではなくてそのコマもねちょっと入っててこれ見てめちゃくちゃ楽しいんでそうそうそうこれが欲しいがために私買おうかと思ってます
そ
う、
まあうん、私の中で一番のビッグヒットがねあの、うん、メンフィスのウイヤツメなのこのねちょっと少年王のメンフィスが頬をあからめながらのウイヤツメ
本当にさキャロルがさ、うん、振り回しすぎだよあのキャロル時代を
あの本当思うんだけどさ、うん、キャロルはさ、うん、気を持たせすぎだよね
本当にね
あのメンフィスだけでなく、うん、イズミルはじめ諸国の王やら、うん、王子にね、
うん、本当にねもう騙されるわさらわれるわもう
策略にはまりすぎなんだよね
本当だよ
あのね、メンフィスのお姉さんのアイシスの策略にも毎回毎回見事にはまるじゃん、うん、
本当にはまりますよね
もう
大変ですよ
もうあの時空を超えたドジッコ、うんうん、
そのドジッコならではのこの周りに発せられるこのセリフを全部集めております
そうそう
全部というか一部ですけど ね、
まあ、あのリアルタイムでね、うんまあ、私たち小学校の時から連載続いてるわけですから、はい、
本当ですよ、
まあ、あのそういう意味ではね私たち世代にとってはね、うん、いろいろな意味で心の中にズギュンと刺さる、ねね素晴らしいこれねもうなかなかね出ないよこういう付録、
ねね、これが欲しいがために今買うこと検討中ですよ私、
ね、
本当に
ぜひぜひですねまだ入手してない方は、ねうんまあ、沖縄県外にお住まいの方はあの
うん、
この番組が終了しない、ねね、本屋さんにてプリンセスの9月号そして沖縄にお住まいの方は、はい、今から入荷のプリンセスをできれば本屋さんでお取り置きということで、ね、
しましょうこれは買いましょう、
していきたいと思います私も早速お取り置きをですねちょっと本屋さんに、
ね、
今日あたりお願いしたいと思います、
はい、
ということで以上小ネタ超特急気になるあれのコーナーでした。
首里出身の2人のドクター田名武と比嘉明を中心に首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック電話番号 098-885-5000
トゥルルンテン
麦茶と思ったらめんつゆでさ
小ネタ超特急
エイミーと太郎の小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております、
はい、
ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただきましたアンケートをご紹介するコーナー俺の話のコーナーです。
ほうほう、
ほう、今月のテーマはですね、うん、この漫画オアゲームのここに納得ができないという、うん、まあね、あのその作品やそのキャラクターを愛してるがゆえに、
うん、
納得できないという展開に出くわすことは多々あります。
ありますね、
そんな皆様方のここに納得できないというコメントをご紹介していきましょう。
はい、
まず最初はこちら、はい、ラジオネーム亀井山本でお願いしますさんからいただいてます、はい、ありがとうございま す, いますこんにちは。本名の疑惑も出ていますがこの山本は亀井です
そうだったんですね、やっぱね、うん、
本名は夫とやめておきましょう。このテーマは実にいいですね。 いろんな素晴らしい作品でも何か一つは不完全な部分がある、
うん、
僕の納得いかないところ、それはあまりにもあまりにも語り尽くされているかもしれませんが、うん、
はい、
ドラえもんです。
お、
あんなにドラえもんは頭が大きいのに、
お、
なぜ一個のタケコプターで飛べるのだろうか。のび太たちが飛ぶならまだしも、
うん、
僕は小さい頃からいつもいつも疑問に持ち、
うん、
納得いかなかった部分です、
うん、
ちなみに僕、
うん、
細かいことを気にしすぎ、
うん、
とよく年下の彼女に怒られる方です。
そうですか。
なるほど。
あ、なるほどね。さらっとこうね、自分のこともお伝えいただきました、
ね、お伝えいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、タケコプターね、
あれは確かにね、不思議だ、見てて、ね、
うん、タケコプターって一応あのドラえもん史上一番最初にポッケから出てきた道具なんだよね、
う
ん、
そうですね。
でもさ、考えたんだけど、
はい、
あのドラえもんってさ、
うん、
一応公式体重が 129.3kg なのね。
129.3、うん、結構な重さですよ。
身長も 129.3 なの。
あ、なるほど、もう1対1ですね、
うん、そうそうなんですけれども、うん、一応に調べたんだよ、タケコプターのですね、ウィキペディアによりますと、
ほう、
飛行原理には2種類あるそうです。
ほう。
で、ね、一般的に私たちが普通に考えてると思うタケコプターの飛行原理は、
うん、
プロペラの揚力で飛ぶタイプ、
うんうんうん、
だからヘリコプターみたいにプロペラの揚力で飛ぶタイプっていう風に考えてるかもしれません、
うん、
ですが、これがですね、実は初期の設定はそうだったんだけど、後期の設定違うのね、
う
ん、後期の設定ではなんとまだ私たち人類が手に入れてない技術、反重力で飛ぶんだそうです。
反重力ですって。
反重力でございます。
それってどういう感じなんですかね。
あのね、まずプロペラの揚力で飛ぶ場合って、
うん、
あの自分を持ち上げるだけの揚力が頭の上から吹きつけてくるわけじゃない、
うんうんうん、
で考えて、
うん、
人間 の, こ の, あの頭の設置してる部分だけで自分の体重つられたら、髪の毛どころか頭皮がもげるわって話でしょ。
なるほど。
どんな子供でもよ、
うんうんうん、なるほどね。
もちろんね、その体重を持ち上げるぐらいだったら、
うん、
人間のね、着ているものもちぎれたりしてね、
うん、
吹き飛ぶぐらいのあのパワーがないと持ち上げられないそうなんです
よ、
うん、
なるほど。
作中についてもね、一度か二度、うん、あの藤子不二雄先生はこの風圧で何か物が飛ぶっていうのを触れたことがあったらしいのね、
うん
うんうん、っていうのもあったらしいんですけれども、うん、後期はですね、反重力タイプという設定にこれ切り替わりまして、
う
ん、反重力タイプはですね、そのタケコプターをつけてる本人が、うんうん、本人丸ごとを反重力で包むので、
うん、
洋服がちぎれ飛んだりすることはないとのことでございます、うん、ということは私たちがね、あの現在でもアニメで見ているタケコプターは基本反重力タイプの方なんですね。
反重力で包んでるってことですね。
そう、包んでるので、本人も含めて包んでるので、
なるほどね、
そのね、揚力とかで服やら靴やらがもげたりとかはしないということで、うん、一応あの公式設定資料集では初期はそのプロペラ揚力だったんだけど、
うん、
1986年以降は反重力設定と切り替わりまして、
うん、
で一応ですね、まあ、あの反重力をっていう設定になると、
うん、
あのこのドラちゃんのね、
うんうん、
あのまあ、かなり巨漢レベルというか129キロっていうのも、
うん、
まあ、飛ぶっちゃ飛ぶかなみたいな、うん、感じではあるらしい。
すごいよね。だって100キロだよ。129キロって結構な重さだよ ね。
そう。ちなみにね、ドラえもんはね、あと11年後に私たちの世界に現れる設定なんだよね。
うん、ああ、なるほど。
うん
うんうんうん。
なんだけど、今のところ私たち反重力の技術もね、人類まだ手に入れてませんし、
う
ん、
そうだね。
まだね、あの、
うん、
ロボタンといってもね、まあ、足元かを見て、
うんうんうん
うん、おーって言ってるレベルなので、
ね、まだまだってことですかね。
まだまだドラちゃんがね、うん、生まれる可能性はないんですけれども、
うん、でもまあ、なるほどね、
あのね、形があれだからやっぱみんなプロペラ揚力だって、ね、
うん、
もうあの無条件に思ってるけど、まあ、
絶対そうだと思ってた、うん、
実はね、最先端の反重力発生装置だったっていうところを ね
しかも結構前にそういう設定っていうのがすごいね。
そうね、あのこの 設定が切り替わったのが86年ということなんで、ね、
すごいな、
ね、もう反重力にね、うん、設定を切り替えたね、もう先見の目というか ね、無理なく、
ね、
無理なくタケコプターで人や物を飛ばせるっていうところを
ね
持ってったっていうのすごいなと思うんですけど、
科学者納得の漫画じゃないですかこれ、
ね、うん、ちなみにね、いろんな大学の入学試験なんか の、
うん、
あの設問に、
うん、
そのドラえもんの道具をいくつか出して、
う
ん、この中で実用可能なものについて あの述べなさいみたいな感じのその原理について述べなさいっていう問題はね、うん、実際日本のいろんな大学で、
なるほど、
理工学系ではね出てるらしいよ。でその中でタケコプターがその設問の中に入ったこともある。
あ、なるほどね、うん、これで本当に飛べるかどうかっていうところで、
でその場合の理論をあのちゃんとあの文章としてまとめなさいっていうのが、ね、あったらしいよ、設問で。
やっぱそういったところで、うん、ドラえもんの道具ってすごい先見の目を持ってたっていうか、
なんかさ日本人のこのなんて言えばいいの、科学とか工学的なところで、うん、やっぱね誰しもがドラえもんの世界にちょっと影響されてるんだなっていう風に ね、うん、やっぱ思うね。
基本がこんなこといいな、できたらいいなじゃないですか。
できたらいいな、だからね、
だからそれができるにはっていう道具で、それに近づけるためのことっていうのは実は今もう結構勉強でできるってことだ。
そう、
すげーな、
まあ、あとは実用化っていうところのね、うん、段階まで来てるね、道具も結構いろいろあるらしいのでね、
ほうほう、
あの私たちがねドラえもんのアニメを小さい時見てた時は、うん、これ完全に夢の道具だと思ってたけど、うん、もうだんだん近づいてきてるなっていうところの実感もね、うん、伴ってますよ。21世紀に入って
すごいな。山本さんの質問でこんなにいろいろなことが分かるとは
ねえ、うん、もう皆さんね明日から飲み会のネタで使ってください ね、
これはね、
飛行機には反重力ということで、
ね、
うん、はい、では続きましてはラジオネーム目黒の凡人さんからいただいてます、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕がどうしても納得いかないことがあります、
はい、
なぜエヴァンゲリオンの碇シンジはあんなにヘタレなんですか。
ヘタレ
友人に言えばそれがいいんだと逆切れされます。
あ、そうか、
そのせいで僕はちょっとエヴァンゲリオンが苦手です。
あ、そうですか。あ、これは
確かにあのヘタレ具合はさ、
うん、
すごいヘタレだよね。
とにかくヘタレですから ね、うん、
まあ、私もねあの、うん、なんだっけエヴァンゲリオンを一応リアルタイムで、うん、あのテレビ東京で放映した時に見てたんですけど、うん、東京に住んでて、うん、あのね最初の何話かは苦痛だったの、あの、うんうんうん、シンジ君のヘタレ具合、
うんうんうん、もういいやって思ってしまう的なね、
うんうん、まあ、もうなんて言えばいいの、うん、こう首根っこを使ってしっかりせいやって、
ね、本当にね
説教したくなるようなヘタレ具合じゃない、
うんうんうん、なんか実在する人物だったら到底付き合いきれない類だよね。
そうそう、やってらんねえなっていうタイプの人なんですけれども、うんうん、まあでもね、
うん、でもねエヴァンゲリオンっていうお話はですね多分主人公がこんだけネガティブで生きてないと続かないお話だったかもしれないですよ。
そうだね、うん、あのポジティブで、うん、俺はやったるぜみたいな、
おっしゃー、もうなんかこのね、うん、あのシンとかぶっ飛ばしてやるみたい なんかそういうね
俺が地球を守るみたいなタイプだと、
うん、ちょっとねちょっと違う
支えきれない世界観だよ ね、うん、
ね、
まあ、特にねあの映画の方までね追った方はね、うん、もうねそう世界観のね、うん、何たるかを
ね、
ね、大体分かってらっしゃるから、
そうそうそうそう、
まあ、これぐらいのヘタレ加減じゃないとやっていけなかったっていうのを分かりかと思いますけれども、ね、
だからヘタレじゃないとできなかった漫画だと思います。
そう、
漫画という
か、でもね、うん、あのよく考えたら、うん、あのねシンジ君はねそんなに真のヘタレではないんだよね。
あ、まあ、
うん、なんでかって言ったら本当に真のヘタレだったら、うん、お父さんの玄道さんに、うん、あの、うん、ネルフからされって言われた瞬間に本当に去って帰っちゃうからね、うん、彼は戻ってきたから
そうですよね、うん、一応ね
ちゃんと一応 ね、 一応ね、うん、あのやむにやまれぬ感じで、うんうんうん、綾波レイがね、うん、あのもう辛そうだったからっていうのもあるんだろうけど、うん、本当のヘタレはそんなのほっといて ね、 ね、
まあ、本当逃げ帰りますからね、
自宅にね帰ってね、あの四畳半の部屋で布団かぶって寝ますから
もう確かに、
ね、
うん、
まあ、そういう意味ではだからね、あのエヴァンゲリオンに、うん、まず最初のハードルがあったとしたら、うん、いかにこれを受け入れられるかどうかだったんだろうね。
あ、それですね、
うん、私も結構ね挫折した、
うんうん、結構この辺で分かれちゃうんですよね。
分かれちゃうんですよね、うん、まあ、そのヘタレじゃないと、うん、ね、この物語の主人公にはなれなかったという、ね、
そういうとこですよ、
とかなんだろう ね、きっとね、まあ、でもそのヘタレ具合がね多くの共感を生んだっていう部分も事実ですからね、
ありがとうございます。
続きましてラジオネームなぎさんからいただいてます、
はい、
ありがとうございます。ちょっと納得がいかない、
はい、
いくつかいただいてます、
はい、どうぞ。
機関車トーマス、
はい、
顔の区別がつきづらい他の色も使ってほしい。
あ、そうですよ。顔の色が全部ねグレーですから。
そう。でなんか基本さ、うん、他のボディの色が赤と緑と青っていう、うん、なんていうの。
だいたい単色でも決まってるんですよね。
そうそう、決まってるんだよね、うん。カラーコードが決まってるんだよね。
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうなんですよね。
あのねでも機関車トーマスが、まあ、日本でさそのポンキッキーズ的なところで有名になる前の、はい、まだ絵本の原作をそのまんま日本語に訳したバージョンのね、
うんうん、
あの 絵本のやつはもっと大変、
うん、あら
全部モノクロ、
あら大変だ
誰が誰がなみたいなな
るほどね。
初期のトーマスの絵本はね、うん、難易度高いよ。
あ難しい、これは難しいって感じ ね、 あ
の
ね、
これを子供のために買ってきたお母さんが、うん、どれがどれだか本当にわからないっていう、
ね、もう本当表現力と妄想力がないとっていうところでしょうね。
そうそう、うん、でもね子供はね絶対わかるんだよね、うん、すごいよねそれね。
それは ね、
ね
なんだろうね、子供ならではの目線ってある
よね、嗅覚と目線があるんだろうね、
うんうんうん、確かに
ね、わかる。 あとさ、色柄もちょっと使ってね、うん、やってほしいね。
今だいぶねもう本当にテレビのアニメーションではもうだいぶ進んでるじゃないですか。
そうそうそう、
今お人形じゃないからね。
あそうだよね、うん、もう完全にフル CG みたいな感じだよね。そうそうそう、うん、まあでも私ね未だにわかんないんだよ ね、
うちなんか女の子もいるよね、機関車トーマスさ、トーマスの仲間で。
あ本当に私ね、うん、トーマスをポンキーキーズの頃見てたんだけど、うん、ヘリコプターの子のなんかはっちゃけっぷりがちょっとね、うん、気に食わねえなっていうところなんか、うん、ちょっと空飛べるってなんか調子乗ってねみたいな感じのところが、うん、でもいつもねなんか怒られるようなねヘマをするんだけど。
あとごめんオーラ1個言っていい、ね、機関車トーマスで思い出したんだけど、私的にですねちょっと不思議なのが、うん、なんで運転手さんがいるんだろうってやつです
トーマスだって自立走行型だよ ね
自分で動いてるわけだから
さ、ね、そう考えたらゆりかもめと一緒だよね。
そうい
らないよ ね
だからなんでだろうってちょっと思ったんだよ ね、
うん、あじゃあ石炭くべがかりなんじゃない
あ、ね、あそうか石炭がかりって
ことね。石炭くべるっていう単語もなかなか今言わないけど ね
本当にね、
あ石炭くべるって生まれて何回言ったかなくべないよ ね今 ね
少なくとも2000年代では言ってないよねそのいる、
ね、多分今ね小中学生ね、うん、くべるって多分分かんないと思うよ
確かにそうだ
ねえ、
う
ん、もうちょっとねハッシュタグくべる ねくべる周知を ねしていきたいわ ね、うん、ということで、次はですね、はい、同じくなぎさん、アンパンマンとドラえもん、
はい、
手がグーなのによく物がつかめるなと思う。
あのねドラえもんはちょっとだけ親指があるよね。
あるよね、
ちょっとだけある、うん、物を掴んでる時になんかポッケから出すと若干の親指があるんですよ。
うん、わかる、うん、ピコって、ね、
そうピコって出てくる、うん、だから若干指があるっちゃあるんだよね。ただでも基本は丸だから、うん、あれ確かマジックハンドかなんかじゃなかったっけ。
そうそうそう、ね、うん、グーなんじゃないんだよね、あれね、うん、あれはねパーであるんだよ。
あれはね、
あの形状が
本当は、
うん、あの形状が彼らのパーなんだけれど、
うんうんうんうん、
でもねあのね最近に私ね YouTube で見つけたの、
はい、
どっかのね理工学系の大学、うん、多分海外だと思うんだけれども、はい、ドラえもんの手ってね、うん、物がつかめるのの、うん、再現をしました。
何？
実際にロボットを作って
ほ
ーこの手の部分だけ、
うん、
でこの丸の形状からどうやって物をその保持するかっていうのをね、うん、ちゃんと撮影してその実験を見せてたよ。
すごい、一応掴めることは掴めるってことなんだね。そうそうそうそう、じゃあ
ただなんて言えばいいのそれがどういう理論とかどういう、うん、作用で捕まってるのかはちょっと私、うん、そこまで分からなかったんですけれども。
なるほどね、うん、
でもね最近私たまたまドキュメンタリーの番組を見てて、うん、ヤモリがなんでツルツルのガラスとかで落ちないのかっていうのの原理を、ね、見た時にね、うんうん、びっくりしたのね。
あれはどういうことですかね。
あれね吸盤じゃないのよ、うん、ねヤモリの手って手のねこのガラスにくっつくところに本当にすごく細い毛がいっぱい生えてる の
もう毛があるんだ。あれ、
ね、何ミクロンとかの世界の毛があって、ほうほうほうほう。でほら何私たちさ一応中学とか高校の時物理で習ったと思うんだけれども、うん、物と物とが接してる時に、うん、実際に感じないけど、うん、実は引き合う力が作用してるっていうのを、
ほうほう、
物理で習ったじゃない、うんうんうんうん、あれを分子レベルでやってるのよ。
へ
ヤモリとかって
へ
だからそう分子と、うん、その作用でつながるほど細い毛が何億本って生えてるの手の裏に。
あってことはあれはちゃんとガラスに毛がはまってるから
分子レベルで結合してるので、人間とかだったらほとんど、うん、その実感できないものとものとが引き合う力を、うん、実際にその何億本っていう毛で支えてるの。
うわすげえ。
ねえあれこうなんか今日この間ちょっとアカデミック
じゃねなんかすげえアカデミックじゃねちょっと科学的じゃ ね、
なんかね
すげえななんかちょっと
なんかちょっと私たち知的、ね、
知的っぽい
レディーじゃねえみたいな感じなんですけど、ね、
本当に
まあでもねさっきもね言ったけど、ね、本当に私たちが夢のような、ね
うん、
現象だと思ってたアニメの中の世界が実際今、うんね、研究で
解明できるってことです
よ。実際 現象としてこれが再現性があるっていうことはすごいことだと思うんだよね。あ、
なるほどね。
ちなみにね、なぎさんもう一つ、はい、はなかっぱアニメね、はなかっぱがりぞーごときの変装でなんでいつもみんなが騙されるのかがわからない。
あのね、がりぞーはね、あのね、私はなかっぱね、
嫌いじゃない、
嫌いじゃないですよ。あのね、がりぞーはね、あのね、すごい頑張ってるんですよ。
頑張ってるんだ。
頑張ってるんです、あの人は。あのね、なんだかな、あの、は、なんかあの、花かっぱの上に咲く花でね、なんかすごい欲しい花があるのね。
あの、若返る花だよね。そうそうそう。
あれを欲しいがために、いろんなね、この花かっぱのね、気を引くためにね、いろんな変装しながら騙したりとかするんですけども、うん、その変装の仕方はね、確かにね、あの、上から紙袋をね、そのまま被ってるだけの変装なんですよ。
それを言ったらさ、アンパンマンのバイキンマンの変装もさ、だいぶ手抜きで、あの、うん、だって、バイキンマンの顔の上に、うんうん、なんか金髪のカツラだけ被せたみたいなのとか、でやつは来るじゃない。
そうそうそう、なんかもう本当にがりぞーも本当にそのぐらいですよ、ね、だけど花がっぱそっち騙されてるんですよ、ね、すごい、
本当みんな騙され、うん、私はね、あのこのバイキンマンのね、うん、あのなんて言えばいいの、もう手抜きっちゃ手抜きの変装でね、うんうん、あの何カバオくんたちが騙されるのはまだ致し方ないとしても、うんうんうん、あのバタコさんとジャムおじさんまで騙されるのは、ね、納得できないんだよね。
あれね、みんなちゃんと見てんのかよっていう、
ね、もうこのね、うん、アンパンマンの世界のね、うん、あの最たる知性の持ち主のはずの食パンマン様ですら騙されるっていうのはね、本当に私の中でも
そこね、
納得がいかんですよ、
ね、なるほどね、いろいろありますよ。
はい、引き続き太郎ちゃんの方からご紹介お願いします、
はい、ご紹介させていただきます。はい、こうちゃんさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こうが納得いかない、日暮らしの泣く頃に、アニメになったり、すいません、アニメになったりしてすごく人気のある作品ですが、本当にわからないことが多すぎて、
うん、
というか謎が多いというか、
うん、
辻褄の合わないことが多くて納得いかない、
うん、
あ、主人公が橋から落ちたらいきなり時代が変わってるとか、
うん、
なんでこの子が急に出てくるのとか、彼氏が好きで横から見てる程度ですが、本当によくわからなくて、説明されてもよくわかりません。子供にもわかりやすくするのがアニメじゃないのと、うん、いただいてますけども、あのね、日暮らしはですね、難しいんですよ。
日暮らしってもともとゲーム発信で始まったシリーズじゃない？
うん、これはですね、あの本当に1話1話すべてね、あの本当にあの時代も設定も違うんですよ。なのでなぜこうなるかっていうのはですね、これはもうみんなが思ってることなんですよ、本当に。
で、あの、うん、その伏線をあえて回収しないんだよね、
うん、そうなんですよ。もう、うん、オチがね、どんなオチなのよっていうところで毎回終わってますので、
うん、
だからこれはですね、これを追い求める人、追い求めない人で分かれちゃうんですよ、うん、本当に、う
ん、でもこれあの原作のさ、あの龍騎士さんも、うん、多分あのなんて言えばいいのかな、これを全部説明するんじゃなくって、うん、あのこれのファンの人の脳内妄想で世界観を、うん、あのこうね、保管してもらうっていう前提なんだろうね、もうね、この説明しないところは。
もうこのファンの皆さんによるこの
見
解のサイトとかいっぱいありますからね、うん、みんな謎を追ってるんですよ、うん、この辺り。
もうそういう意味ではね、物語を あえてあの自分発信の物語だけど、作者からしたら、うん、あえてあのその全体については一人一人に委ねるっていう、
そうなんですよ、そこなんですよね。決してあの面白いというか、それを追い求めるのが面白い方もいるし、難しいと思う人もやっぱいるのでですね、こればっかりはですね、
はい、
なんとも言いませんけども、はい、はい、じゃあ続けてご紹介いたしましょう。渡るさんからいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。 FF のビビっていくつよ。
おお、
見た目が9歳っていうのが意味わからん。ああ、そうですか。はい、
ビビは
ですね、あれは
あれはですね、一応ビビって、うん、ビビちゃん、あの黒魔道士のビビちゃんは、うん、まあ、あの多分されたことがあるから ね書いてるんだと思うんですけれども、うんうんうんうん、あれはあのクジャという、キャラクターが作ったですね、
はい、
戦争の道具としての生命体なんですね、
うんうん、
なので一応、ね、見た目年齢9歳って書いてあるんだけれども、
うん、
実際あの活動できる時間はねわずかなんですよ、生命体として。
はいはいはいはい、
うん、であのだからあの見た目年齢9歳なんですけど、
うん、
実際に生きてる年数は本来だともっと短い1年とか。
あ、そう、そか
なんじゃないかなっていうの。ただあのビビちゃんはこのあの1年とかの活動期間じゃなくて、
うん、
ちょっと長生きして自我を獲得したので、
うん、
あの味方のね、
うん、
キャラクターと共に旅をするっていうことになったんだけれども、うん、
あ、なるほどね。
一応あの生命体として作った時の感じは9歳の子供
一応確かにね、子供の背丈ではあるもんね。
でも、ね、まあ、私のファイナルファンタジー史上の中では最も私を泣かせたキャラクター、うん、ビビちゃんですからね。
すごい技をね、
使うということで、最後の最後にね、泣かしてくれましたけれども、
なるほど、
もうね、あんなに切ないキャラクターもなかなかいなかったんですけれども、なるほど、ね、まあでも確かにね、あのビビちゃん自体が本当はいくつなのかっていうところは、公式には出てないのね、やっぱり。ただまあ自我を獲得して、本来クジャが設定してた、活動期間より長くは生きれた、
なるほどね。まあ、いろんなストーリーがあるということですね。
はい、そうですね。
なるほど、
はい。
はい。じゃあ続けてご紹介しましょう。通りすがりさんからご紹介いただきました。
ありがとうございます。
なんで名探偵コナンはコナンって名前にみんな疑問を感じないのか、怪人じゃねえだろうっていう投稿いただいておりますけども。
これはあれじゃない、いわゆるネットでいうとこのキラキラネームなんじゃね
え。そこかな、そこか。
キラキ、私はね、キラキラネームだと思って
る。キラキラネームなのかな。
キラキラネームだと思ってるよ。
これはやはり滋賀県の、
滋賀県湖南市に関係あるのかな。
まあまあ、もしかしたら関係あるかもしれないし、
まあまあまあ、コナンドイルのコナンなんだろうけど
ね。そういうところで、
まあ、なんだろうけどね、まあ、もう最近ね、小学校はね、キラキラネーム8割と言われてますから、まあ、まあ、そこら辺むしろコナンぐらいで普通っていうことでね。
そこで
思っとこう、
ね、思っとこう、
思っとこう、
よし、
そういう解釈で
い
こう。
はい、
はい、
ありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、ゆみゆみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お久しぶりです、ゆみです。はい、ちょっと懐かしい漫画でいいですか。勇敢クラブの生徒たちは一体何歳。姉が好きだったので、たまに実家で読むと面白くて好きなんだけど、一体この子たち何歳。お金もありすぎるし、漫画だからいいけど、こんな暮らしいいの。私もお金持ちになりたいです、といただきました。
勇敢クラブ、一条ゆかり先生の勇敢クラブね、
はい、
一応調べました。
ありがとうございます。
連載スタートは、なんと1981年。
81年ですか。で、
当時から高校生なので、まあ大体16歳設定だとしたら、ね、まあ今はね、47、8歳。
結構なね。
結構なアダルトなんだけれども。でもほら、覚えてると思うんだけれども、実際ね、連載中に、まあ、高校生っていう設定を、ブレさせないために、全員を一回留年させるっていう、荒技使ったことあるよね。
やった
ね。
やった。
ね、一応ですね、まだ連載中なんですけれども、絶賛現役高校生です。
ね、なんか不思議な時の流れを持ってるわけですよ、勇敢クラブも。
そう、だから、サザエさん方式と一緒なのよ。登場人物の年齢は、重ならないけど、季節は巡っていくのよ。
ね、もう一年超えてるんだけどもっていう、
もう一度春がやってくる、ね、もう季節が君だけを変えるのよ。
変えてるよ。
何言ってんのよ、
ね、本当に。
ね、
さあさあさあ、続けてご紹介いたしましょう。
はいよ。
はい、ムカデ人間さんからいただいております。
ありがとうございます。
僕が誰にも言えず納得いかないこと、サザエさんの兄弟はあんなに年が離れてるのか。弟妹が小学校3年生なのか4年生なのか詳しくわからないけど、おかしくないですか。サザエさん、これはだいぶいろんなところで語られてますけども、
そう、一応ね、公式の年齢だと、はい、サザエさん24歳、カツオ11歳、ワカメ9歳ということで、で、サザエ家の謎本でね、一般的に流布されたんですけれども、船が5歳さんという説は公式設定ではないそうです。
あ、なるほど。
あのね、長谷川先生が磯野家のキャラクターをね、一人一人作り上げていった時に、まあ、私たちが考えるとね、あ、ちょっと無理あるんじゃねっていうような、感じの年齢差はあるんですけれども、まあ、それよりもキャラクター一人一人をこの人を描きたかったっていうことで、ばらけた年齢になったっていうのが、
なるほどね、
まあ、みたいですね。長谷川財団は、ふうねさん5歳説っていうのは公式設定として発表はしてません。
なるほど。
私はそれより穴子さんが27歳っていうのの方が個人的には大ショックでございます。
本当ですよ。はい、そしてあと一ついただいております。
はい、ありがとうございます。
いただいております。
ありがとうございます。
はい、人間仮面中、なんで生きてるのかが不思議だ、これはですね、作家さんが生きる運命なんです。
はい、はい、現世のカルマがまだまだ残ってらっしゃるということで、ちなみに太郎ちゃんの納得いかないわは何かしら。
はい、はい、おいしんぼの山岡さんの最初年齢が27歳ってところです。
おー、山岡さんがね、
本当です。本当に 最初に登場したシーンがですね、だいぶね、だいぶくたびれた姿で登場した
んです
よ。
だいぶくたびれてたんだ。
あれで27歳だったとはと思ってちょっと今ですね納得あんまりいってないんですよ。
はい、ちなみにツイキャスよりコメントナムコンパイルさんよりいただいてます、はい、納得がいかないエンディングだったゲーム、
はい、
シェンム
あー
これは納得する人多いと思います、はい、
なるほど、
シェンムありましたね。ちなみに私が納得できなかったのはですね、二十、はい、数年続いていた、ジェニーシリーズ、川曽真澄さんのジェニーシリーズの最終回が、はい、慌てて着地した感が否めないというところが、もうロングランの人気タイトルなのに、うん、何にも回収しないまま終わっちゃったっていう。
なるほどです。
はい、納得いきません。はい、ではですね、来月の、アンケートテーマご紹介しておきましょう、はい、来月はですね、来ました、俺のベストオブ RPG
来た。これもう限定ですね。
ゲーマーはね、ゲーマーでさ、一回も RPG やったことない人っていないと思うのね。
なかなかいないと思うんですよね、うん、
まあ、1本しかやったことない人でも構いません、うんうん、俺のベストオブ RPG、うん、ぜひこちらの方をですね、ご投稿いただきたいと思います、
はい、
こちらの方は、アンケートテーマ、俺のベストオブ RPG、 台風 FM のウェブサイトにございます。小ネタ超特急のブログにアンケート募集の枠をアップしますので、コメント欄よよりご投稿ください。ということで、以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
ポンワンワンワンワンワンワンワン、
良い子悪い子復帰っ子、
小ネタ超特急、
エイミーと太郎の小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。
いよい、
ここからはエイミーと太郎がおすすめの作品をご紹介する今月のこれのコーナーです、
はい、
私はですね、今月セレクトしましたのは、うん、小玉由紀さんの坂道のアポロンです。太郎ちゃんは、
はい、私はですね、一人者から出ております、お城で BL です。はい、じゃあまずエミッペからお願いします。はい、
ご紹介しましょう、
はい、
久しぶりにね、キュンってなった作品でございます、うん、坂道のアポロン、小玉由紀さんのですね、作品初めてご紹介しますので、うん、小玉さんの、プロフィールを簡単にご紹介しましょう、はい、小玉さんは2000年10月号のキューティーコミックにザクロという作品でデビュー、うん、2002年の7月に講談社のバニラに掲載された作品で新人の登竜門金獅子賞を受賞しましたが、キューティーそしてバニラが相次いで休刊となりまして、アルバイト生活をされてた時期があったそうです。でそこからがね、またすごいんですけれども、で、まあ、このね、あの漫画を書くね、連載誌がなくなってアルバイト生活をしている間、とある出版社のゴミ置き場にですよ、うん、積まれていた漫画雑誌に掲載されていた小玉さんの作品を偶然編集者が読みまして、うん、おこれ面白いじゃないかということで、改めてデビュー、再デビューの形となりました。まあ、あの実力だけでなくてね、運もないとこういうマジックは起こらないということで、うん、まあね、あのすごい運命で小玉さんのね、あの作品と出会うきっかけを私たちは得たわけなんですけれども、うん、この坂道のアポロンは小玉さん初めての長期連載、
うん、
2007年から今年2012年まで月刊フラワーズに連載、2009年にはこの漫画がすごいの女編で1位を獲得、今年の小学館漫画賞一般向け部門を受賞し、この春クールでアニメ化もされました。
いや
い、そしてアニメの、サントラの方を担当されたのは菅野陽子さんということ で、作品のあらすじは1966年の長崎県佐世保市、うん、横須賀から転校してきた優等生風ルックスのカオルくんは、札付きのワルで有名なセンタロウとの出会いをきっかけに、それまでピアノのクラシックしか知らなかったカオルくんはジャズの魅力にどんばまりしまして、大学進学までの通過点だったはずの高校生活がガラリと違う毎日を送ることになりますということで、
うん、
なので高校生活とジャズの話でございます
ねえ、
うん、ちなみにね、この長崎県の佐世保っていうのは小玉さんの故郷でもありますの。
ほうほうほうほう。
ということでね、うん、登場人物皆さんがね長崎弁というか、まあ、佐世保弁で喋るんですけれども、うん、これがですねまた自然と脳内再生されるわけなんですよ、うん、で私の家族とかね友人はね、うん、あの長崎弁を喋る人間がおるので、うん、あの今のところ脳内再生率はすっごい高いんですけれども、ねうん、なのでねあの私はアニメ版の方でもね声優さんが頑張って佐世保弁喋ってくれたんだけども、うん、私はコミックスの方がすんなり耳にこう入ってきたかなっていう感じで、うんまあ何が良かったかっていうと私久々にね女の子のキャラクター萌えしました。
あ萌えるね。
お酒のりっちゃんのね、うん、けなげで可愛らしいこと、うん、もうここにね萌え萌えなんですけど私と太郎ちゃんのね、うん、中ではセンタロウくんにも萌えたね、うん、
センタロウ
もう今どき珍しいバンカラキャラ、
うん、まさかの、うん、
やばすだったね、
うん、
まあ本当にね、うんこれ読んだ方はわかると思うんですけれども、このねあの漫画の作品に出てくる中の、音楽スタジオはもう男の世界で成り立ってて、うん、あの私たちの大好きなね、うん、萌え萌えのりっちゃんは、うん、本当はね一緒にスタジオでジャズやりたかったんじゃないかなっていうのをね、うん、ちょっと気持ちとしてわかる部分があるんですけれども、うんねうん、なかなかこれはですね、まあ、長編ということなんですけれども、ね、私として読み応えある本だと思います。
本当に素敵な漫画ですよ。こんなに出てくる登場人物みんながね本当に愛おしい、
うんうん、こんなキラキラしたね世界の漫画は見たことなかったです最近、
ね、なので私これね本当にね自分で買っちゃったもんね。やっぱこれはもう
買うわそりゃ
これ買うって、
うん、いや仕方ないと思います。
仕方ないもう
ちなみにねあの坂道のアポロンって愛読者はね、はい、男性も多いのよ。
あそれはわかる気がするな、
うん、でね、まあ、ジャズが好きな方でも、うん、そうでない方でも、うん、確実に楽しめる作品なので
本当です、
まあね、漫画読みをね、うん、あの自分でね、うん、あの俺は結構漫画好きだぜと思ってる方は、うん、もうこれね絶対読んどかないとダメな作品。
本当
に
読んだ方がいい、うんうん、これ
激しくおすすめいたします、はい、そして太郎ちゃんは、はい、
あの私ね、はい、サクッといくよこれ、
はい、あんまり触れるとやばいよねこれ まずさまずさあなたさ、はい、藤波辰巳先生に謝れ、
はい、あのごめんなさいあのですね一人者から出てしまいましたお城で BL です。これは何かって言いますとね、
はい、
まあ、本当にさまざまな特徴を持つ日本のお城をですね、
はい、
擬人化いたしまして、
はい、擬人化したね城を擬人化したね
擬人化しちゃいまして、うん、城攻めを男同士の絡みに見立てた一冊が登場ということで
もう、ね、城攻めの概念を変えたね。
すごいですよ本当に攻めるの感じも変わります、
ね、
もう何がすごいかっていうとですねもう城を擬人化したイラストとともにですねちゃんとお城の構成も図解で説明しておりまして、
うん、
そしてそのお城を攻める人のこんな人っていうその歴史的な背景もちゃんと
書いてるんだけど、
ちゃんと書いてあるから
攻めの様子はねおかしいだろうっていう、うん、
でこれ漫画じゃなくてですねノベル
ノベルなのね。 BL の方はね、はい、
本当にもうねもうナイトノベルの方のですね水崎光月さんとかですね、うん、あと美少女文庫でおなじみの七海優里さんとか、
うん、
あと作家でありライターの春上未来さんもですね加わっておりまして、あとイラストも二次元創作でもうすごい人気のある漫画を書かれてる方々がもう集結しております。
も
うこれだけで本当歴史のテストに役立つから
役立たねえバカ野郎バカ野郎って言っちゃうよラジオで君ね江戸城の無血会場でね江戸城とね勝海舟がねこんなことをね
いや
してるとかけしからんよ。
いやいやもうこれねまずはちょっとね本当に BL 好きな人これちょっと読んでみすごいから、うん、
私ね、うん、本当にすごいものを太郎ちゃんに教えちゃったなって今ねすごい後悔してます
、は
い、
面白かったぞ。
はい、うん、まあ、なんていうの恐怖心のない方はねトライしてみるといいかなっていう感じ、うんうん、
本当だよ。
はい、うん、ということで、
ということで、
はい、早速、次回のご紹介のタイトルを、はい、お伝えしておきましょう。私は峰なゆかさんのアラサーちゃんをご紹介します。
はい、私は品川秀夫さんの茜色のカイトでございます。
はい、という内容でお届けいたしました小ネタ超特急。
はい、
そろそろ何でかい声で返事してるそろそろお別れの時間でございます。次回はね、
ほんとね、
9月の12日よ。
あら大変、
あら大変、全然秋まってないわね多分沖縄は ね
暑いよきっと暑いよ、
ね、きっと暑い9月12日を迎えることかと思います。
はい、
台風 FM のウェブサイトにございます小ネタ超特急のブログにも今回ご紹介した作品やアンケートなどがございますのでチェックしてみてください。
はい、
ということで次回は暦の上では秋だけれども、うん、まだまだ絶賛夏の9月12日にお会いしたいと思います。
はい、
小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
太郎でした。
それでは皆さん
さようなら。
白攻め
白攻め
ょう。溢れる涙をひたすらこらえて、あなたに一言伝えておきたい。